さふりや、聖なる聖なる聖なる主を伝えます。主は私たちに御言葉を与え、信仰を与えて導いてくださる方です。この方を覚えて御言葉を開いてまいりましょう。いつものようにですね、まず東日本のために祈りたいと思います。共に祈ってまいりましょう。お願いいたしましょう。天の父様、本当に今この東日本のために共に祈ります。この家の中にあなたが働いてくださいますように、ね、お願いいたします。大きな問題の中にあなたが解決を送ってください。現状の問題もあなたに解決を与えられますように、保証の問題もあなたに助けてくださいます。すべての問題もあなたが解決を受けますように、お願いいたします。素晴らしい現状の問題も現状の問題も現状の問題も現状の問題も現状の問題も天の父様、今この主ともに祈ることができるこのことの恵みにありがとうございます。また天の父様、私たちが本当に日々のことを祈ることができるように助けてください。また祈るだけではなく、その具体的にボランティアの働きが、現金などの働きに関わっていくことができるように助けてください。天の父様、またそのところであなたが導いてくださって、この被災地においても教会を持ち人々を助けてくださいますようにお願いいたします。あなたを待っています。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。続いてですね、聖書の続く箇所を読んでまいりたいと思います。旧約聖書が神殿から伝道者の書、そして学会と続きます。伝道者の書はですね、コヘレトの言葉とも言われていますけれども、言語ではですね、ダビデの子コヘレトが書いたというふうに書かれているんですね。これは内容からするとソロモンの作です。で、ソロモンが語るこの言葉、空の空、伝道者は言う空の空、すべては空、これはですね、非常に印象深い言葉です。私たちですね、大阪に住む者としてですね、ゆかりの深い豊臣秀吉、彼はですね、その時世にですね、時世の句としてこれを、出してないですね、時世の句としてですね、こう言いました。梅雨と落ち、梅雨と経にし、我が身から、何話のことは夢のまた夢。で、彼はですね、自分の人生が、彼はですね、農民でありながらですね、そこからですね、出世して天下を取った、ものすごい出世頭であったわけですけども、晩年何でも自分の好きなことができた秀吉です。ある時はですね、700本の桜をですね、集めてきてですね、それでですね、花見をしたとかですね、花のあるところに行くんじゃなくてですね、そういうことをしたとも言われますけども、自分の好きなことができた秀吉ですけども、その自分の人生が梅雨のようである、夢のようであると、そのように言っていますね。ソロモンは、彼もですね、本当に、豊かな神様からの祝福を受けていました。それで自分のやりたいことは何でもできました、広い庭にですね、池を作って船を浮かべたりもした。もういろんなことをしてですね、楽しもうとした。でも彼は言うんですね、空の空、全ては空だ。そしてですね、この最後にこのように言います。結局のところ、もう全てが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守る、これが人間にとって全てである。私たちにとっていろんなことがありますけれども、 私たちが神様を離れて歩もうとするなら、どんなに一生懸命頑張っても、どんなに楽しもうとしても、どんなに実績を築いても、全ては虚しい。ソロモンはそのように語るわけです。そして聖霊様がですね、ソロモンを通してですね、そしてこの聖書の言葉を通してですね、このことを教えてくださっています。ですから私たちはしっかりとですね、主に結びついて歩まなければなりません。そしてこれに続くガガはですね、恋愛歌のような形をとっていますね。しかしそこにはですね、神様と私たちの関係を知ることができます。ぜひですね、このようなところをお読みください。またですね、新約聖書、コリント人の手紙第2、こちらはですね、お話の中で見てもらいたいと思います。ではですね、本日の聖書箇所を開いてまいりましょう。本日の聖書箇所はですね、人格訳、コリント人の手紙第2、4章の1から18節のところです。新改訳聖書2版318ページ、3版349ページ。
ではお読みします。こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく、恥ずべき隠されたことを捨て、悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦しています。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きているものは、イエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです。それは主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで、感謝が満ちあふれ、神の栄光が表されるようになるためです。ですから私たちは勇気を失いません。 たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは 見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。
アメン、お願いします。ではですね、次第聖句を皆さんと一緒に見たいと思いますでしょうか。はい。私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです。コリント人への手紙第2、4章13節、ね、します。ではですね、このところから、私は信じた、それゆえに語ったと関しまして言葉を開いてもらいたいと思います。さて今回のところですね、このコリント人への手紙第2ですけども、その手紙がどういう手紙であるかというところからですね、見てまいりたいと思います。で、この手紙の書き出しでこのように書いてあります。私たちのシエスキリストの父の神、慈愛の神、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。神はどんな苦しみの時も私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人も慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難が溢れているように、慰めもまたキリストによって溢れているからです。慰め、まあ、このですね、3節だけを見てもですね、慰めという言葉がですね、まあ、5回も出てくるんですね。もう慰め、パウロはですね、この手紙で誰かを慰めようとしている、そういう手紙なわけですね。で、コリント人の手紙第2のこのですね、2章のところにですね、もし私があなた方を悲しませているなら、私が悲しませているその人以外に誰が私を喜ばせてくれるでしょうか。あのような手紙を書いたのは、私が行く時には私に喜びを与えてくれるはずの人たちから悲しみを与えられたくないからでした。それは私の喜びがあなた方全ての喜びであることを、あなた方全てに確信しているからですと言います。パウロが一つの手紙を書いた、その手紙によってですね、あなた方を悲しませて、まあ、4節で、私は大きな苦しみと心を嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました、こう書いてますね。それはあなた方を悲しませるだけではなかった、私があなた方に対して抱いているあふれるばかりの愛を知っていただきたかった、そういうわけですが、まあ、そこではですね、多くの人たちが悲しみの中に悲しみを受けた。で、まあ、6節見ますとですね、まあ、ある人はですね、処罰を受けた、その人にとって既に多数の人から受けたあの処罰で十分ですから、あなた方はむしろその人を許し慰めてあげなさい、そうしないとその人はあまりにも深い悲しみを押しつぶされてしまうかもしれません。まあ、前の手紙を受け取って悲しんでいる人たち、コリント人への手紙第1ですね、この手紙を受け取って悲しんでいる人たち、このコリント人への手紙第1は、教会に起こった争いと分裂をやめさせ、また不信仰を悔い改めさせるためのものでした。その中にはですね、こういう書かれていることが、ところがあります。私が書いた本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも貧困なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人を知るもの、先に読むもの、略奪するものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです。非常に厳しい言葉かなと思います。厳しいといえばですね、コリント人の手紙の結びはこうなっているんですね。パウロが自分の手で挨拶を書きます。主を愛さない者は誰でも呪われよ、主を来てください、主イエスの恵みがあなた方と共にありますように、私の愛はキリストイエスにあってあなた方すべての共にあります。アーメン。主を、ここまでですね、さっきのところもそうでしたけども、まあ、罪をですね、犯さないようにという話をしておいてですね、し して分裂しないように様々なことを語った上で、主を愛さない者は誰でも呪われよとこう言ってるわけですね。これはですね、本当に厳しい言葉だと思いますね。しかしここにパウロの主に対する情熱、本当にですね、パウロが主を愛していたこと、そして主にあって人々を愛していたことがわかります。パウロは主の前で決していい加減に振る舞うことはできませんでした。また決していい加減なことを語ることはできなかったわけですね。この厳しい手紙を読んである人たちは悲しみました。そして悔い改めました。それでパウロは今回のように手紙を書いたわけですね。まあ今も見ました、この文面から見るとですね、この悲しみの元になった人は処罰も受けて十分悔い改めました。だからその人を許し慰めてあげなさいとパウロは言うわけですね。さらにパウロは言います。そこで私はその人に対する愛を確認することをあなた方に勧めます。で、私が手紙を書いたのはあなた方が全てのことにおいて従順であるかどうかを試すためであったのです。もしあなた方が人を許すなら私もその人を許します。私が何かを許したのなら私の許したことはあなた方のためにキリストの御前で許したのです。これは私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。ここでですね、その悔い改めした人を許すということ、そのことが出てきてですね、そしてサタンに欺かれない、ここでパウロが言うサタンの策略、それはですね、私たちがいつまでも許さないこと、和解しないこと、争うこと、私たちがサタンの策略に近づくには、このこと、そのことからするとですね、許すこと、和解すること、平和を保つこと、これがですねサタンの策略に打ち勝つ方法であるということを私たちは知ることができるわけです。その和解、仲直り、そのためにイエス様が十字架にかかって死んでくださったわけですね。和解ということを言ってですね、旧約聖書には和解のための捧げ物ということが書かれています。全焼の生贄、穀物の捧げ物、罪のための生贄、罪化のための生贄、人食と和解の生贄と、いろいろなですね、生贄、捧げ物があるわけですけども、その中にですね、ここに和解の生贄というものが書かれています。このために中にあるですね、罪のための生贄、罪化のための生贄、この罪化のための生贄にはですね、についてですね、こういうふうに書いてあるんですが、財産のための生贄、これは最も聖なるものである。でそれはですね、全焼の生贄を掘る場所で掘ってそれを殺してですね、そしてそれを引き裂いてですね、そこからいろいろ内臓やそれらを取り出して、そしてそれを焼いて煙にする。で財家のための生贄が捧げられる、これ非常に細かくですね定められているんですね。その血を捧げる、その血をですね祭壇の周りに注ぎかけるとかですね、いろんなことが細かく定められています。これは罪のための生贄、私たちは今はもうですねこのような財家の生贄を捧げる必要はありません。ヘブル人の手紙にですねこう書いてあります。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として、これはね手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の流れを成し遂げられたのです。イエス様はご自身を捧げ物とされました。ですから私たちはもうその罪のための捧げ物を捧げる必要がありません。もしヤギと牛の血、またお目牛の灰を汚れた人々にそれをかけると、それが清めの働きをして肉体を清めるのにするとすれば、まして キリストが傷のないご自身を底知れぬ御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れて生きる神に仕えるものとすることでしょう。このキリストの血は私たちを罪から清める、そのように教えています。イエス様が私たちの罪のための生贄となってくださいました。ローマ人の手紙の中にもこうあります。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるだからです。このようにしたあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにやってきたものだと思いなさい。イエス様は罪のために死んでくださいました。しかしキリストは今神に対して生きておられます。イエス様はただ一度死んで贖いに成し遂げられました。キリストはただ一度罪に対して死なれた、ただ一度死なれた、そしてキリストは今生きておられます。イエス様は私たちのために十字架で死んでよみがえられました。それと同じように信じるあなたも罪に対しては死んだもの、そして神に対してはキリストイエスにあって生きたものです。洗礼式をですね、来週か再来週行おうと思っておりますけども、この洗礼式はこのことを表していますね。私たちがイエス様と共に死んだ、そしてイエス様と共に生きているということですね。死んで蘇ったものに私たちはされているということを表しています。今ですね、和解の捧げ物のお話をしていましたが、レビ記のところにはですね、3章和解の生贄、これはですね、オスでもメスでも傷のないものを主の前に捧げなければならない、こう書いてあります。でこれもですね、細かく定められていてですね、どのように捧げるか、どれを捧げるかが定められています。これらはですね、焼いて煙にします。これは主へのなだめの火による捧げ物であると書いてありますね。この煙の会でですね、主はなだめられる、主をなだめるんだというですね、こういうですねことが書かれているわけですけども、それを焼いて煙にする、なだめの香りの火による捧げ物、同じレビ記の7章にはこう書いてあります。主に捧げる和解の生贄、このですね、和解の生贄はこの最後のところ、和解のための感謝の生贄の肉はそれが捧げられるその日に食べ、そのうちの少しでも朝まで残しておいてはならない。この和解のための生贄についてはですね、このようなことまでが細かく書かれている。でも全部のものがそうではないんですね。もしその捧げ物の生贄が聖願あるいは線で捧げる捧げ物であるなら、彼がその生贄を捧げる日に食べなければならない。残った余りを翌日食べても差し支えない。ですからこの和解の生贄というものが非常に重要なものとしてですね、見られているということがわかると思うんですね。どちらにしても今私たちはこの和解の生贄を捧げることはありません。それはイエス様がすでに成し遂げてくださった捧げ物であるからですね。私たちはもうそのような捧げ物を捧げることはできないわけですね。で、私たちの今どんなものを、私たちが今捧げるのはどういう捧げ物であるか、今私たちはここにはですね、聖願、進んで捧げる捧げ物とありますけども、そしてまた十分の一、また感謝の捧げ物、こういうものを私たちは捧げますね。罪のための生贄、和解の捧げ物、イエス様はそのような捧げ物として贈られました。イエス様はそのような捧げ物として十字架にかかって死んでくださいました。杉越の子羊として、罪のための生贄として、和解のための生贄としてイエス様は死んでくださいました。ですが今私たちの捧げ物は、先ほど言いましたように 十分の一、感謝の捧げ物、誓願の捧げ物、進んで捧げる捧げ物です。でもどのような捧げ物についてもですね、主は言われます。与えなさい、そうすれば自分も与えられます。まあ捧げ物についても、そしてまたですね、施しについても言えることです。まあ、今回の義援金のようなことについても言えることですが、与えなさい、そうすれば与えられる、これはですね、天国の法則なんですね。ですからあなたが持っていないならぜひ捧げましょう。あなたが持っているものに足りないと思うならぜひ捧げましょう。神様が与えてくださったんですね。与えるものに主は与えてくださる。神様は豊かに与えてくださる。信じてですね、捧げてまいりたいと思います。さてですね、コリント人への手紙4章のところに戻りたいと思いますが、パウロがこの手紙をですね、まあ、コリント人への手紙第一の続きとしてですね、まあ、その手紙によって悲しんでいる人たちに送ったんだとそのように言いました。しかしですね、ここでですね、パウロは憐れみを受けてこの務めに任じられていると言っていますね。そして勇気を失うことなく、恥ずべき隠されたことを捨てて悪巧みにあります、神の言葉を曲げず真理を明らかにし、神の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦していると、まあ、このようにしてですね、パウロ自身のことについて言っています。しかしですね、この福音、パウロが語っている福音、そこには時に覆いがかかっていることがあるということを書いていますね。コリントの手紙、コリントの人々に手紙が書かれた時、コリントの人々の中に争いがありました。またですね、全ての人がですね、パウロの福音宣教でですね、イエス様を受け入れたわけではありません。でもその中で悔い改めた人たちは救いの中にある人たちです。しかしですね、滅びる人々には覆いがかかっている。それはこの世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのですと言っていますね。今私たちは日本でもですね、同じようなことを見ます。どうしてもあの人はですね、イエス様のことがわからないなと、そのようなことをですね、感じることがあります。そこには覆いがかかっています。この世の神がイエス様を信じていない人たちの思いをくらませてしまう、福音の光を輝かせないようにしてしまう。でも皆さん、私たちはこの覆いが取り除かれるように祈らなければなりませんね。この福音の光が届かないようにしている覆いをですね、私たちはその敵の力を、この世の神が働いている敵の力をですね、打ち破っていかなければなりません。今ですね、毎日私はですね、この日本から、大阪から、またこの枚方から、また近隣の町々から、またこの近隣の町内から、偽りの主権、悪霊、悪魔の力がですね、追い出されるように、打ち砕かれるように信じています。この地球から、宇宙からですね、この偽りの主権、悪しき霊の力、偽りの力がですね、取り除かれるようにですね、それらを追い出して、縛り追い出していく祈りをしています。まあ、その中でですね、確かにですね、私はですね、主が働いておられることを感じますね。 今日本はですね本当に大変な状況にあります。また世界中がですね大変な状況あると思いますね。イスラエルの状況もそうです。暗闇の力はですねこの世の終わりに向かって何とかしてですね滅びるものを増やそうとしてですね働いています。私たちはこの偽りの力がですね打ち砕かれるようにですね毎日乗らなければなりますね。これは本当にですね霊の戦いです。しかしそれはですね本当にですねいい加減な思いで祈ることができませんね。人の働きの中にもですね悪霊の出しをいい加減な思いでやってですねひどい目にあったという話が書かれていますけど、私は本当にですね主と交わりの中でこのことにならなければなりませんね。主の祈りの中に皆が崇められますようにと書かれています。私たちがまず祈ることは皆が崇められることです。主の祈りの中には悪霊を追い出すということは書かれていません。でも皆が崇められる、主の皆が崇められる、皆さんここにですねこの世の神が不信者の思いをくらませていると書いてあります。私たちは主の皆が崇められる、主の皆だけが崇められることを祈ります。ですからこの暗闇の力、この世の神が働くことを打ち破るわけです。これが追い出されるようにと祈るんです。これは皆が崇められるためです。主の祈りに基づいてですね、祈るということをよくですね、教えられます。でもそのようにもし祈っておられる中でですね、日々主の祈りに沿って祈っていかれるなら、その中でですね、この主の祈りの中で皆が崇められるように祈ることと悪霊が追い出されることはセットなんだということですね。悪魔の働き、この世の君が追い出されることはセットなんだということですね、覚えておいていただきたいと思います。そしてですね、さらにパウロを続けます。私たちはキリストイエスを述べ伝える。今私たちはこのキリストイエスという宝物をですね土の中、器の中に入れています。私たちというですね土から作られた器の中にですねイエス様は入っておられるんです。そしてこの計り知れない力が私たちを通して表されるようにですね述べ伝えていくわけですね。皆さん、福音宣教というのはですね、単なる言葉を伝えているのではありません。チョ・ヨンギ先生がね、こんな話をしておられましたね。あるところにね、伝道に行ったらですね、そしたら、すぐにですね、追い返されてしまった。それでですね、祈っているとですね、神様がね、教えてくださった。あなたはね、自分の知識を教えに行こうとして、でもあなたが本当に伝えなければならないのはイエス・キリストなんだ。それで張先生はですね、私は知識を持ってきたつもりでしたけども、今度はですねイエス・キリストを持ってきましたと、そういうふうにですね言われたそうですね。そしたらですね、その相手の人が話を聞いてくれたというようなね、それは私も聞いたことがありますけども、私たちはイエス・キリストを運んでいるんですね。皆さん、私たちはイエス・キリスト様を私たちの器の中に入れて、そしていろんなところに運んで、そこでイエス・キリスト様を表す、そういうものであるわけです。光が闇の中から輝き出ると言われた神様は、私たちを通してキリストの栄光の輝きをまた表してくださるわけですね。これは私たちのものではありません。その光はどのようにして表されるのか、パウロはこう続けます。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。私たちはさまざまな困難に出会います。イエス様も世にあっては困難があると言われました。 時には途方に暮れます。でも行き詰まりません。皆さん神様に祈るとき、そういう体験を何でもされるんではないでしょうか。ああもうこれで終わりだと思うような、そんなことがあります。ダビデも言いますね、私はもうダメだ。その後でダビデは主に申し上げます。人は偽りを言うものです。いや今のは嘘です、なしにしてくださいっていうことですね。私たちにとって終わりに見えるとき、でも神様は脱出の道を備えてください。だから見捨てられることはありません。倒されても滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためですと書いていますけども、私たちはキリストにあって生かされていますね。私たち生きているものは絶えず死に渡されている。それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのですとあります、ね、どのような困難、パウロはですね、さまざまな死ぬようなところをですね通っていきましたが、その中でイエス様の命が明らかにされていた。私たちもですね、キリストにあって同じようにですね、イエス様の命を表していくものですね。私たちを通してイエス様の命が表されている。そういう中でですね、パウロはキリストを体験し、そして言うわけです。私は信じた、それゆえに語った。私たちはただイエス様のことを知識で知っているだけでは不十分ですね。いや私たちがイエス様を信じて、そして御言葉にあって歩んでいくならば、私たちは必ず生きておられるイエス様を体験します。まあ実際にイエス様を見たとかそういうことにはならないかもしれません。でも確かにイエス様は生きて働いて私を導いておられるな。行き詰まることがないとき、もうこれで終わりだと思える中で主が助けてくださったとき、死にそうな中から主が救い出してくださったとき、確かにイエス様は働いておられることを体験するんですね。そして私は信じた、それに語ったと言われる。私はそのことを語るんです。使徒の働きの4章20節で、使徒たちはですね、もうこのことを語ってはいけない、そう言われます。捕まえられてですね、ひどい目に遭わされて、そしてもうこのことを語るなと言われます。でもそこでペテロははっきり言います。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。今日本のですね、政治も混乱していて、どんなことが起こるのかわからない状況になっています。宗教的な事柄がですね、本当に信教の自由がですね守られていくかどうか、特に大阪なんか今ひどい状況になっていますね。でも私たちは自分たちの信じていることを語らないわけにいきません。イエス様が今も生きておられるということを語らないわけにいきません。イエス様が救いにしたということを語らないわけにいきません。天地を作られた神様があなたを愛しておられるんだ、この世界を愛しておられるんだということを語らないわけにいきません。世の終わりが来るんだということを語らないわけにいきません。私たちはそのことを聖書から知り、そしてまた体験しているからですね。でもですね、この信じるということについてですね、一箇所創世記をですね開きたいと思いますが、 15章の4から6です。中方の方にも書いていると思います。書いていないかな。お読みします。すると主の言葉が彼のようにこう寄せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。ちょうど木曜日でしたかね、大倉兄弟とここで聖書の学びをしていてですね、これ彼って誰だったか覚えてますか。彼は誰でしたか。そう、アブラムですね。そうです、この時まだアブラムですね。彼は主を信じた。彼は主を信じた。アブラムは自分の子供がなくてですね、でも神様がですねアブラムに言われるんです。あなたを祝福する、あなたの子孫は星のようになるとかですね、あなたの子孫は砂のようになるとかいろいろおっしゃるわけです。そしてこの土地をあなたに与えるとおっしゃるわけです。でも自分には子供がありません。自分も年老いています。だからもうこの持っているものは全部自分の奴隷のものになるんでしょうかと、ね、養子を取らなければならないんでしょうか。そういうふうにアブラムは考えた。ところが神様はそのものがあなたの後を継いではならない、ただあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならないと、このようにはっきりとおっしゃって、そしてアブラムを外に連れ出して星を見せるんですね。まあ枚方で星を見たらですねポツポツしか見えないかもしれないけどもですね、もう本当にですね中東のですねもう何もないそういうまあ荒野からですね見る星、それはですねもう天の川もはっきりとですねそこにある一つ一つの星が見えるほどにですね輝いているのがですね、そういう空だったと思いますね。その星、まあ天の川なんかにいくつ星があるんでしょうね、数え切れないですね。もうその星を数えることができるならそれを数えなさい、神様おっしゃいました。神様が作られたたくさんの星、それをアブラムに見せて神様おっしゃいました。そしてあなたの子孫はこのようになる。皆さん、アブラムは自分の子供がいません。だからあなたの子孫があんな風になるって聞いても普通は馬鹿げているわけです。でも神様がおっしゃった、それに対して彼は主を信じた。いや、もう神様ならできるんだ、神様が言われるからできるんだ。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。これが信仰義人ですね。すごいですね。アブラハムは主を信じた。皆さん、私たちに困難な問題が起こってくるとき、聖書は言います、脱出の道を備えてくださる。また聖書は言います、神は全てのことを変えて益としてください。皆さん、そのことを信じますか。神様が約束しておられますね。ですから私たちはそれを信じましょう。それを私たちはアーメンと受け止めるだけでいいんですね。神様はあなたにそのために何かしなさいとおっしゃいません。私たちはアーメンとそれを受け止める。ただ大事なことが一つあります。皆さん、この後ね、アブラハムは神様から言われて、そして動物をですね、まあ、殺して二つに切り分けてそれを並べなさいと言われます。で、まあ、神様の臨在がそこを通っていくんですが、それはなかなか来ないんです。神様がそこを通られることはなかなか来ない。そうするとですね、ワシやタカみたいな猛禽がやってきてですね、そしてその肉をついばもうとするわけです。アブラムは それを払いのけました。皆さん、その場所は神様ご自身が約束をされるための場所でした。その用意でした。神様と私たちとの関係を、神様とアブラハムとの関係、契約をしようとする場所。皆さん、私たちと神様との関係を築く場所はどんなところですか？聖書というところ、聖書を読むということ、また祈るということ。私たちと神様との関係を作ろうとする場所を敵は何とかして邪魔しようとしてきます。私たちはその祭壇、まあ、祈りの祭壇を築きなさいとかですね、そういう言葉も言われますけど、私たちと神様との関係を作る場所を私たちは守らなければならない。悪魔がそこにですね、やってきてですね、それを何とか邪魔しようとするとき、それを払いのけてですね、神様との関係を築いていかなければならない。神様との交わり、祈り、御言葉。そして、神様ご自身がですね、アブラハムの時はそうでした。神様ご自身がその契約の場所を通られて、そしてそのことの実現は全て神様がしていかれたんですね。あなたへの約束もそうです。神様ご自身が働かれるんです。ただ、あなたは神様との関係をしっかりと保っていかれてます。そのようにして主が働いてください。私たちはその主を信じ、そして語ります。そういう中に私たちは目に見えるものではなく、今回の歌詞の最後に書いてあります、私たちは目に見えるものではなく見えないものにこそ目を留めます。見えない神様との関係の中に私たちはしっかり目を向けていくときに、全ては神様がなしていかれる。見えるものは一時的である、見えないものはいつまでも続く。私たちの目に見えない神様は永遠におられる方です。私たちはこの方にまっすぐと目を向けてですね、この方との関係をしっかりと築いていかなければいけないですね。そして主にあって主の栄光を表すものとしてこの地上にあって用いられていきたいと思います。私は信じた、それゆえに語った。信じているゆえに語らせていただきましょう。お願いいたしましょう。次の課題も、ただあなたを待ちます、ただあなたに期待します、ただあなたに身を留めます。どうぞ主を助けてください。姉妹お祈りしていただいていいですか？
私はただ、信じるだけで神様の恵みを ということができるようにしてくださいましたことを感謝いたします。私たちの中に何も良きものもありません。全ては神様が備えてくださいました。私たちはいつもそのことを忘れることがありませんように。あなたが天の父様がどんなに大きな犠牲を払ってくださったのか、愛する御子様も時間までつけてくださって、私たちとの和解をするためにあがないを完成してくださいましたことを感謝いたしました。私たちはそのことをただ信じるだけで、イエス様の気によって見極められ許されて、そして神様との和解を中に入れていただき、神様を礼拝するものへと変えてくださって心から感謝いたします。私たちは今本当に神様との関係の中で本当にそのことを忘れることがありませんように、その場を奪おうとしてくるこの世のいろんな誘惑から罪から私たちの思いに働きかけてくる誘惑から本当に守ってくださって、いつも神様の前に出ていくことを与えてくださいますようにお願いいたします。そして私たちは本当に自分たちの知識を頼るのではなく、本当に生きておられる神様をまず私たちが体験し、私たちが本当に神様との交わりの中で神様ご自身を楽しみ喜び生きておられる主を、あなたを本当に感謝して日々生きているそのことを本当に証しし伝えていくことができますように、聖霊様としてください。そのことを感謝してイエス様の御名前をお願いいたします。
アーメン。 Hey.